ふみのミッドナイトシネマトーク第40回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、本日は、ですね、ちょっと久しぶりの収録ということなんですけれども、5月22日月曜日の、ちょっと午後に、今収録をしている状況です。はい、でかなりちょっと久しぶりになりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと2ヶ月ぶりぐらいの収録というか、にポッドキャストということでちょっと緊張してしまっているので、話がなんかまとまらないかもしれないんですけれども、ちょっと久しぶりに撮っていきたいなということで、撮ってます。はい、で、本日はですね、今日なんで撮ろうかなと思ったかというところは、HBO のドラマサクセッションっていう、あるんですけれども、今 U-NEXT で、配信してまして、シーズン4が、最終話という、最終シーズンということで、毎週、更新で日米同時配信しているドラマがありますが、そちらがですね、今日、残りラストの2話目ということで、来週最終回ということなんですけれども、ちょっとその感情に任せたというか、まさかその残り2話をとか残り1話を残してこの回にこんな感じなのかっていう、衝撃があってですね、なんかちょっと今の感じを取っておきたいなっていう、それがそのただそれだけの理由でですね、ちょっと収録をし始めている状況です。なので、サクセッションのドラマの解説とかではないですし、何でしょう、見てない人にとってはあまり有益な回ではないかもしれないので、どちらかというと本当に自分のために撮っているという感じで、需要はないかなとは思うんですけれども、今日は撮っていきたいなというところと、あとはちょっと最近ちょっと収録撮ってポッドキャスト撮っていなかったので、多少なんか近況というか、近況は特にないんですけれども、何か気になったドラマですとか、そういうことについて話が少しできたらいいかなと思っておりますので、ではよろしくお願いいたします。早速話していきたいかなと思います。今日その5月22日の月曜日なんですけれども、毎週月曜日配信のサクセッションシーズン4ということで、シーズン4エピソード9を見終わってですね、非常に本当かなり、サクセッションってその別に泣けるドラマでは本当にないのは当然見ている方は分かっていると思うんですけど、まさかこんなに号泣するとは思わないぐらいですね、ちょっと尋常じゃなく泣いてしまいました。私はっていうか、このドラマはメディア王っていう放題がついているかと思うんですけれども、ウェイスターロイコっていう、あるメディア企業の、サクセッション継承物語ということで、一代で、そのメディア企業をですね、本当に、アメリカを代表する、メディア企業を築き上げたローガン・ロイっていう、父親がいて、その4兄弟がいるんですけど、主に、その中でも、1人長男はちょっと、そういうビジネスからは外れているので、その下のですね、3兄弟ケンダル、ローマン、シブっていう、3人のですね、男女の兄弟が、継承争いというか、そこにその父親との関係性だったりとか、そのビジネス上のその思惑みたいなのがですね、家族であったりとか、いろんな他の、会社のメンバーであったりとか、そういうのが絡み合うような物語ではあるので、であったりとか、いろんな他の会社だったりとか他のメディア企業との、その売買の話があったりですとか、いろんなことがこう絡まり合っている話ではあるんですが、主にそれでも、メインはですね、そのローガン・ロイっていう、その父親とその下にいる兄弟たちの、愛憎劇という言葉が、一番単純かなというところで分かりやすいかなと思うんですよね。そこにそれぞれのケンダル 特に、ケンダル、ローマン、シブっていう、その3人が、例えばその自分のパートナー、夫だったりとか妻とかですね、あるいはそのケンダルとかで言えば、自分の子供とかですね、その人たちの関係であったり、母親との関係性だったりとか、そういうのを通して、彼らの、いろんな複雑なあの状況感情だったりとか、そこには愚かしさもあるし、どちらかというと愚かしく、ずっと見てきたわけなんですよね。もう本当にいわゆる富裕層、自分たちとは全く違うところの世界に暮らす、本当に大金持ちといっていい、富裕層の、話なんですけれども、そこのですね、描き方っていうのが、シーズン1からシーズン4まで通して本当に素晴らしくて、ずっとこうもう見せられる、本当にこう、まるで本当ゴッドファーザーの現代版と言ってもいいかなっていうぐらい、そのゴッドファーザーもいわゆるこうマフィアの話だった、ファミリーの話だと思うんですけれども、これもやっぱりそのメディア企業という、一つのファミリーの話なので、そこにいろんな兄弟とか親子関係だったりとか、いろんなこう愛憎があるわけなんですが、そこがですね、やっぱり そういうのを通して、人間をの普遍性みたいなのをすごい描かれているっていうところでは、本当にゴッドファーザー的でもありますし、あるいはやっぱりこうあのメディアをサクセッションはシェイクスピア劇、リア王だったりをはじめとする、シェイクスピア劇とかに、例えられることが多いかと思うんですけれども、やっぱりその物語のこう本当普遍性、また言うんですけど、普遍的なもののをベースにして、現代的なところを少し、皮肉的に描いていたりだとか、あるいはより、というよりは、あまり時代とか現代の皮肉というよりはその人間の滑稽さだったりとか、そういうものを、そういうメディア系のその富裕層を通してこちら側が見るみたいな、そういう話ではあるんですよね。でも、だからといってなんか冬あのもうシーズン4ぐらいになってくるとですね、それが、富裕層をこうなんか私たちが遠くの方から眺めている物語っていうところから、一気になんかこう自分たちと同じこう一人の人間っていうところまでこう降りてくるっていう言い方は変なんですけども、そこのまでこう感情をこう持っていかれちゃったのが、シーズン4というか、この、 あの話に出てくる人たちに、共感するっていうのは、あまりないかったんですよね、シーズン1から3まで。その、本当にドラマというか、その一つの映像作品として、映画的な本当に映像的な面白さもありますし、あの単純にやっぱり脚本とかそのもうキャラクターたちの面白さ魅力で、あのもう本当人間のこの群像劇的なところで非常にこう面白さでずっと見てきたんですけど、あくまでもその彼らに共感して自分の感情に気がつくとか全くそういうところまでは思っていなかったんですね。別にそれを抜きにしても本当に面白い作品だと思っていたので、それはそれでめちゃくちゃ良かったんですけど、シーズン4になって、ここまで、特にこのエピソード9を終えて、なんかやっぱりその人間とはじゃないですけど、人間をここまでこう描いた作品って本当にあったかなって思うぐらいですね。その兄弟たちに、気がつかないうちにこう自分が、なんかこうシンパシーというかそういうものを感じているっていう、本当にこのエピソード9でここまで自分がこう感情がこう決壊するというか、なんていうんですか、感情が本当に溢れてしまいましたね。っていうのもですね、これはあの私はですね、本当にいろんなことがこうのもうこれを語り始めたらっていうか、なんていうんですかね、一つ一つ話し始めたら多分あの、キリがないのであんまりこう話しづらいんですけど、その中でも特に、自分はその、兄弟たちそれぞれすごいあの好きになっちゃう、面白いキャラクターでもありますし、ある意味こう魅力的なあのなんですね、4人兄弟の4人ともすごい面白いですし、その周辺にいる会社のこう役員たちとかもうあのそれぞれ個性があって面白いんですけど、やっぱりケンダル、ローマン、シブって、この3人の いずれかに、やっぱり自分を重ねたりだとか、あるいはそのシーズンだったり、そのエピソードですごくローマンに感情移入しちゃう時もありますし、もしくは一番のこう、主人公といってもいい、ケンダルとかに一番こう自然とこう応援というか、自分がこう気持ちが入ったりとかもするんですけど、私の場合は結構そのシブっていう、女性唯一の女の子ですね、一番末っ子の女の子なんですけど、年齢的にも多分30代半ばから後半ぐらいの設定というか、あのシブを演じているサラスヌーク自体が多分30代後半ぐらいで、自分とある程度大体同年代ぐらいなので、非常にその重なる部分が多いんですよね。で、自分も男兄弟の中の唯一の女みたいな感じで育ったのと、あとローガンみたいな父親っていうの、ローガンは本当にこういわゆる家父長制の最たる形みたいな感じの、父親で、もちろんそのメディア企業を一代で築き上げたっていう、もうすごい才能の、カリスマ的な存在ではあるんですけど、ただその人としてそのいわゆる権力者なので、パワハラ的に今でいうパワハラとかセクハラっていうのはもう当然ある、非常にこう分かりやすいそういう人間なんですけれども、でも自分もですね、どちらかというと自分の父親もそういうタイプだなと思うんですけど、でも多くの、私と同年代ぐらいの父の、娘である自分の父親、大体今60代から70代、それより上みたいな世代はですね、おそらくそうじゃない人も多いとは思うんですけど、多くがそういう家父長制的な価値観の中で、生きてきた男性ってすごい多いと思うんですよね。で、それがある程度その良しとされていたというか、それが社会通念上別に良くないっていう価値観ってそんなにまだなかった、時代の中で、育った人って、結構まだまだいると思うんですよね。今でこそそういうパワハラみたいな言葉もありますけど、当時は多分なかったでしょうし、自分の父親もどちらかというとそういうもうローガンに近い、あんなにひどくはないですけど、近いタイプで、シブがその、父親がやっぱり女性だからっていうところで自分を、そこの部分で父親に傷つけられたと過去があるとかですね、そういうエピソードも何度かあったりとか、その兄弟たちに比べて非常にこう才能もあって頭も切れるんですけど、女性であるということで少し、低く見られてたりですとか、そのコミュニケーションの仕方だったりとかも含めてですね、どこかちょっとそういうトラウマまではいかないんですけど、そういうものを子どもの時から感じているけれども、それでも父親であって自分が愛しているっていうことは変わらないっていう、誰もがおそらくこう家族に対して、そういう形じゃなくてもですね、家族っていう形である以上、すごいこう愛情もあるけれども、一方で、なんか憎しみというか、傷ついた、家族、人間同士なので、傷ついてきたりとか、そういうことってあると思うんですけれども、やっぱりそういう部分に非常にこう共感というか、分かるなっていうのを思いながらですね、私の場合はやっぱり結構シブに感情移入しながら見る部分もあって、いましたね。で、彼女は特に母親には愛されなかったっていうのもあってですね、母親との関係性とかもですね、非常に複雑なんですけど、そういう中で自分の、夫であるトムっていうのが、いるんですけど、トムとの関係性だったりとか、自分がそのシーズン4では妊娠が発覚するんですけれども、その自分が母親に愛されなかったこととか、母親からの辛辣なその、あってはいけないような言葉を通してですね、自分が本当にその子供をちゃんと育てられるのかとか、そういう不安の中で、子供を授かっているという状況も含めてですね、の中でもですね、やっぱり兄弟たちとかとの関係だったりとか、父親とのこととか、自分がそういう中で育ってできて大人になった状況の中で、どうこう社会的立場を獲得していくかみたいなですね、そういう葛藤、いろんな意味での葛藤を抱えた一人の女性っていう描かれ方っていうのも非常にいいなと思ってですね、その一つ一人、今シブだけに焦点を当てたんですけど、シブのことだけ言えば本当にそれが本当素晴らしいなと思うんですよね。でシーズン4に関して 特に言うとですね、私は今回エピソード9まで見て非常に思ったことで、まあちょっと最終回どうなるか分かんないですし、またそれでいろんな考え方とか感情は変わるかもしれないんですけど、まあ、このドラマがやっぱすごいなって思うこと、いっぱいあるんですけど、今回非常に思ったのはやっぱりその人生というか、人との特に家族とかその大事な人との関係性ってこうだよなって思う部分っていうのがですね、例えば、一つ前のエピソードで例えば兄弟たちの中に確執が生まれる、もう決定的な裏切りがあったりとか、確執があってもですね、あってですね、もうそこで、結構決定的なこう言葉を交わして、もうと普通のドラマだったらもう次のエピソードでそれを引きずったまま、兄弟たちじゃあこれからどうなっていくのかみたいな感じになっていくのがだと思うんですけど、サクセーションの場合はそこからまたなんていうの、切り替わるというか、あれでその家族がですね、前日喧嘩したりとか、ありえないぐらいのこう罵り合いをした直後にですね、それでも同じ部屋で朝ごはんを食べてるみたいな状況ってあると思うんですよね。で、サクセッションはまさにそういう感じで、今回のエピソードに関してもエピソード8で、もうこれは兄弟たちどうなってくんだみたいな、それは変わらずに根底であるんですけど、考え方の違いだったりとか、でもそれはあるにせよ、普通の会話をする、父親のお葬式のエピソードだったので、お互いの一旦、変な話、一旦こう休戦中じゃないですけど、普通にこうお互い、普通の兄弟としての会話があるみたいなところだったりとか、決してそのエピソードをまた次にこうそれをまた深めていくわけじゃないところがすごいなと思うんですよね。それを毎回エピソードごとに感じていて、だからこそ裏切られる、いい意味で裏切られるというか、次はこうなるだろうなとか、今までの流れからしたらきっとケンダルはもう、落ち目だよなとか思いながらも、そうではない、人がその時間っていう経過をだったりとか、いろんな経験を通してエピソード1とか2の時の本人とはまた違うようになってたり、変わらない部分もあるんだけれども、違う行動をしてたりとか、こっちが思いもよらない、うまく やれたりとか、そういうことを見せられるんですけど、それって自分もあの人生において経験していることだよなと思うんですよね。以前こうだったからまたこうなるとかっていう、そのドラマのような、いわゆるドラマとか映画のその伏線ではなくって、実人生というか実際の人間のこう営みってそんな簡単じゃないし、例えば本当にこう絶縁したと思った人とも何かをきっかけにというか、別に次の日普通に話したり目を合わせることができたりとか、普通の会話ができるっていうのが意外とできちゃうみたいなのが、普通のこう人同士の関係なんだよなみたいなことにもですね、今回ここまで来て気づかされる部分があって、で、そういう部分っていうのが結構、こう制作創作っていうところになるとこうやっぱ辻褄合わせみたいなものの方が多くなるので、ないがしろにされがちなのかなって思うんですけど、このドラマっていうのは、そういう細かいところにもすごく行き渡らせてるような感じもありますし、例えばそのさっき言ったシブとトムっていう、2人の夫婦関係っていうのも、今はちょっと冷えた状態なんですけど、なんだけれども2人の中にまだ残った何かがあったりとか、お互いにその両親、いい心っていう方の両親がやっぱり相手に対してあったりもするっていうですね、そこら辺のこう割り切れない、白と黒では割り切れないその部分っていうのが非常にこのドラマの中ではいっぱい描かれているなと思うんですよね。だからこうシーズン4とかまで来て非常にこう今までの過去もあるからこそっていうのももちろんありますけれども、非常にその人間的な普遍性と、こう実際はこうだよねっていう自分自身の人生にどこか重ねたりだとか、今回のエピソードで言えば、例えばその父親、自分は父親は全然存命ではあるんですが、自分の父親に対して日頃思っていることっていうのが、そのまま まあ今回、まあ、あんまりちょっと喋りすぎるとあれなんで、あんまりネタバレはしないでいこうとは思うんですけど、まあ特にケンダルの言葉とか、まあ、シブの言葉っていうのが非常にまあ涙なしには見られなかったんですけれども、なんか自分と重なるというか、自分というか、まあ、誰にでも心のどこかにある経験の中にあるものっていうのが、まあ、あったのかなと思いました、うん、はい、ということでちょっとかなり、ちょっと感情に任せて話をしましたので、別に本当にあのサクセッションの解説とかですね、なんかそういうものではないですし、本当に個人的なこう思い入れで喋ってしまいましたけれども、まあ本当に次がですね最終話ということで、まあ、で、どうなっていくんだろうというか、まあ、どうなっていくんだろうって今までは思ってたんですけど、まあ、最終話となってここまで来ると、まあ、どうにでもなってほしいと思ってしまったりとかするですね、まあ、本当に、まあ、気分のいい映画っていうか、まあ、ドラマ、本当映画って言いたくなるぐらいですね、もう素晴らしい映像作品だなと思いますし、まあ、こういうテレビシリーズをですねこうリアルタイムで見られているということもですね非常に、嬉しいなと改めて思っている今日でございます。はい、ちょっと長々とちょっとまとまりのない話をしてしまいましたし、まあ、本当はもっといろいろケンダルとかですねローマンとか、まあ、そのキャラクターそれぞれの、まあ、本当に魅力だったりとか、まあ、本当エピソードごとにいろいろ思うこともあってですね、本当人と話したくなる、見て直後に誰かと話したくなるドラマですし、まあ、本当面白いんですよね。単純にちょっとコメディチックなところもあってですね非常に面白い、作品なので、ぜひ、まだ見ていない方いらっしゃったらですね U-NEXT で、シーズン1からありますのでぜひ見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は、久しぶりのポッドキャストということで、ですけれども、まあちょっと2ヶ月間ぐらいちょっと自分のちょっと変化とかもあったりとか、体調がちょっと整わない部分も実はというか普通にあって、全然大丈夫なんですけどあったりとかしてですね、ちょっとポッドキャスト自体はちょっとお休み勝手にしてたんですけれども、まあ少し落ち着いてというか、まあそうですね来た部分も多少あったりするので、まあ、話したいなと思う作品があればまた聞いてくださるようでしたら話をしていきたいなと思っております。はい、もう本当にベターコールソウル、去年はですねベターコールソウル、Netflix で配信されてるテレビシリーズですけれどもの最終話とか最終話 前日みたいな時になんかすごい語っちゃったりとかした記憶ありますけど、まあ、今回もですね最終話前にちょっと話させていただいております。はい、ということで、あと、まあ、ちょっと最近は映画もちゃんと見てはいるんですけれども、いろいろいい映画ありますよね。まあ、ターだったりとかはなんかすごい良かったですよね。良かったんですけど、非常にこういい映画ではいい映画だったんですけど、結構食らってしまって自分は、なんでしょうね結構精神的にやられてしまってですね、ちょっと本当はサクセッションじゃなくてターのポッドキャスト本当は撮りたいなと思っていたんですけど、まあ、1回目見て2回見ちょっともう1回見たいなって言って2回目も見てですね、ちょっと2回重い映画を割と1週間の中で続けてみたらですね、まあ、かなり結構精神的にやられてしまって、ちょっとまた時間が落ち着いた時にですねもう話したくなったら話そうかなと思っております。はい、またちょっと気になる映画とかもですねいろいろありますし、まあ、自分的にはアフターサンっていう、ポール・メスカルが主演の、A24 の映画かと思うんですけど、それが今一番次の見たい映画かなというところで気になっているので、また機会があれば話をしたいなと思っております。はい、ということで、本日はお聞きくださいましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。